先日ですね、名古屋のこのリサイクルの問題ですね、これは焼却炉の不足っていうか、不足っていうのは建てないからただ不足なんですが、それに対して、市民運動家なんかが暴力的に、本当に暴力的ですよね。この前、竹内先生っていう女性の先生が、日本のリベラルはものすごく暴力的だっていう話をしておられましたが、本当に暴力的で、私なんかに対しても常に暴力を振るってきますんで、なかなか環境局長といいお話をしたんですが、それが実現するかどうかは非常に疑問ですね。行政は大変ですよ。何しろ非常に暴力的な環境を大事にするというような、そのことを言う人たちがいますからね。本当に問題だと思います。いずれにしても、ここはちょっとそういうこととは離れて、資源のことをちょっと言いますが、資源は人間のためにあるとこういう題をつけましたが、まさにその通りなんですね。資源を大切にするっていうのは何のために大切にするんですか？地球のためにだって、地球はですね、もともと石油っていうのは生物の死骸ですから、地球にはありませんし、鉄鉱石も生物が吐き出した酸素で酸化して沈殿したものが鉄鉱石です。サンゴ礁なんていうのは、これもさあの、カルシウム源なんかなってますけども、これも廃棄物ですね。だからコンクリートなんていうのも廃棄物ですよ。だから私たちの家を見てもですね、鉄で鉄骨で作ったらこれ廃棄物、生物の廃棄物、それからコンクリートもカルシウムで廃棄物、それから木材は木材を切ってやってますから、これも死骸ですね。それから、石油を焚いて作りますから、これも死骸ですね。ですから、地球というものと資源というものとは、相当差があるわけで、今我々が使っている資源のほとんどは、今まで、38億年にわたって、生きてきた生物の死骸を主に資源として使っております。で、資源ももちろん限りありますから、制限しなきゃいけないわけですが、資源を制限するべき条件は何かっていうと、枯渇する可能性のある時と、それから現在の人間の生活が脅かされるような汚染が起きる時、この2つなんですね。で、現在は資源の枯渇の方は問題ありません。今から50年ぐらい前の1970年前後にはですね、主に石油会社の利権だったんですが、それからその利権に便乗した NHK とか朝日新聞だったわけですが、石油がなくなるとか、あの時30年でなくなるって言ったんですから、責任取ってほしいんですよね。本当僕は。私の方をバッシングしたわけですよ、みんなが。武田おかしい。石油が十分あるなんて嘘つくなと。30年でなくなるんだからって。僕をみんなバッシングしたんですが、その人たちってね、しらっとしてんですよ。なんか今でもなんか、30年で亡くなるっていう人たちの方が威張っちゃったりしてんですよね。もちろんそれはしょうがないですけどね。だから枯渇の心配ありません。今石油は大体私の感じでは4000年分ぐらいはシェールオイルも含めて、確認されてると思います。学問的にはですね。それから鉄鉱石は私の計算では7000年分ぐらいは一応確認されております。そういう意味で、資源の枯渇はありません。それから汚染なんですけども、結局ですね、1945年ぐらいから人間活動による汚染が観測されてきました。ロンドンスモッグ、ロサンゼルススモッグ、東京の光化学スモッグ、それから水俣病、四日市喘息、その他世界的にはいろんな汚染がありました。最近では PM、北京の PM 問題。しかし、必ず対策を取られましてね、都市を大きく出るようなものはありません。今私が言ったように、ロンドン、水俣、四日市、東京、ロサンゼルス、北京というようにですね、ほとんど都市の名前がついております。それは汚染の程度が国全体に渡ることはなかったということですね。そういう意味じゃ、福島の原発事故が一番汚染としては歴史的には大きいかもしれません。したがって実質的に枯渇も汚染もありませんので、その意味では、その資源を節約する意味はありません。その意味で、私よく外国の人に聞かれて困ってるのはですね、日本で節電っていうのが流行ってるんですが、節電って何のためにするのって外国の人に聞かれるともう答えられないですよ。だって電気はなんか石炭とか炊けばできるんですからね。 日本は外から見たら普通に自動車じゃんじゃんもう世界一ぐらい生産してるし、まあ、産業は発達してるし、人々は豊かな生活してるし、まあ、食べ過ぎて太って困るなんつってるわけですから、だから資源を節約しないでエネルギー節約しないで生活してるわけですよ。ご飯をね、グルメなんてレストランで食べてる女の人を見ますとね、なんで節電なんかしてんのっていう感じがするんですよ。まあ、電気だって食料だって自動車だってお化粧道具だってみんな同じですからね。資源を使用して得られるもんですから。電気っつうのも石油とか石炭を焚いて得られるもんですから、全く同じですよ。だから結局私ね、この頃なんか変なことになっちゃったんでしょうね。道徳をかざす、倫理をかざす。これは別に、本当は道徳的でもないし、倫理的でもないんですが、他人の人生を制限したいという希望があるんでしょうね。まあ、タバコなんかその典型的なもので、タバコは肺がんになると、まあもともとですね、他人が肺がんになるんだから、まあ注意を申し上げてもいいけども、それでタバコの税金を上げるとかですね、そういうことは必要ない。副流煙のはまあ、いろいろ議論があるんですが、まあ私は違うと思いますが、まあ別のとこで吸ってもらったらいい。しかしこの前、東京のある区のですね、お医者さんのとこ行ったら、肺がんはタバコが原因ではとは言えませんっていうパンフレットが白昼堂々と配られてるわけですよ。だけど、このタバコの問題を道徳問題にしたっていうのがね、少しおかしいわけです。それで、私はこの資源を節約しろと叫ぶ人とか、それから、まあ、もし、これは絶対間違いないですけど、地球は温暖化しませんが、地球が温暖化しないときに、これほど温暖化で他人の生活を制限したりいじめたりした人たちは、なんて言うんですかね。今までもそうですよ。私はまあ、もうこのバブルの崩壊時代からもう、なんだ、リサイクルしないとは何事かとかですね、ダイオキシンが毒物じゃないって何事かとかってものすごいバッシング受けて、まあ経済的にも身体的にも被害を受けたわけですが、そうやって私を罵倒した人ね、いや、ダイオキシンが毒性が非常に弱いってことが分かっても、それから分別リサイクルがほとんどやられてなくたって、ゴミ、廃棄物貯蔵所はいっぱいにならなくてもですね、いや、それでもまだ威張ってんですよ。威張ってるっていうか、謝ってもくれないんですよね。だから、やっぱり基本的な考えがダメなんでしょうね。資源は人間のためにあるんだ。まあ、これが基本ですからね。だから、地球っていうのはもっともっと大きくて、人間が地球の資源を枯渇させたり、地球を汚染させることができないんですよね。もう活動量が全然違いますんでですね。ですから、まあ、リサイクルにしても私、この前お話ししたんですが、日本に入ってくる資源が20億トン、20億トンですよ。それに対して家庭から出るゴミ、一生懸命分別してリサイクルしてますが、総量で5000万トンで、約40分の1、そのうち有効にリサイクルできるやつは10分の1ということは、まあ皆さんとしては、人間としては少し多いような気がしますが、自然から見ればですね、400分の1なんですよ。だから自然が汚れるとかなんとかいう問題ではないし、資源を節約、リサイクルしたら資源を節約できるって問題ではない。しかしそれを朝日新聞とか NHK が声高に言うのはですね、道徳や倫理で他人の人生を制限するのが好きな人。まあ自分はですね、朝日新聞にしても NHK にしても2000万円から3000万円の年間所得を得てるわけですから、大量の資源を使ってるわけですよ。お金を使って資源を使わないってことは原理的にできないんですよね。ですから、もう絶対に資源なんか多く使ってるんですよ。環境も悪くしてるわけですが。まあ、そういうことになっちゃったんですね。つまり、こう、自分だけ良ければいいという人たちが他人を批判するという、そういう歪んだ社会になってしまったということでしょうね。